Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないっしょ第4回が始まります。
はいはい。
この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りしますのは、明日から出張で収録を早くってお願いしてしまった吉安と、
どこ行くのと思ってる斉藤でございます。
はいどうも。
はいどうもです。
ちょっとね、海外の方に行ってまいります。
あらあらあら、いいっすね。
そう、もう行ってらんないんですよね、お仕事になって
確かにそうですよね、うん、
はい。写真の話題っていうのでやってるんですけれども、うん、
はい、
普段あんまカメラの話題しませんが、うん、C プラスっていうね、
はいはい、
イベントもあって各社から新商品やら、うん、何やらがいろいろ出ている昨今ですけど、
そうですね、
なんか春にはこんなもの買いたいなとかあって斉藤さんありますか？
買いたいなはまあ買えないんですけど
、
ソニーのハーフミラーのやつの新機種がなんかモックアップかなんかで展示されてたって聞いたんですけど、
モックアップみたいなやつと、
うん、
透明なボデー、
あ、はいはいはいはい、
透明樹脂のボデーのやつが展示されてましたね、うん、でもね動いてないんで、
うん、
大きさ感はわかるんですが、
うん、
その他はなかなかわかんなかったですね。
まあちょっとねソニーのあのトランスルーセントミラー興味がありまして、
はいはい、
どうなんだろうなって思ってるんですけどね、
う
ん、
そうですね、どうなんでしょうね、
うん、
あのハーフミラー3分の1だけ反射する鏡が斜めに入っていて、
うん、
普段はレンズの光を全部撮像素子っていうので撮って、
うん、
見えるようになってるんですね。つまり撮れる絵がそのまま見えるっていうタイプのコンパクトデジカメとか、最近ミラーレスって言われている機種と似てるやつなんです、
う
ん、じゃあ鏡なんていらねえじゃんっていう話が、
そうですが
鏡があると3分の1の光が他のところで見えるんで、
うん、
それを利用してオートフォーカスしちゃえとか、
うん、
っていう風になってたりするのがポイントなのかな。なんで後ろから見ると一眼レフみたいに覗き窓っていうかですね、目を当てて覗くところがあるんですけど、うん、
ファインダー
が、そうそうそう、ファインダーあるんですけど、あの中にはすりガラスが入ってるわけじゃなくて、
うん、
エレクトリックビューファインダー、なんかねちょろっと覗いたんですけど、
うん、
3色を順番に発光してるタイプのデバイスで、普通のこう平たい液晶とちょっと違う感じがしましたけど、うん、そんなのが入っていて、
うん、
一回撮像として受けた絵を、覗き窓の方に出してるっていうのが新しいところですね。覗くと真っ暗でレンズキャップ外し忘れたのかなと思ったら電源入れ忘れっていうのがあるっていう面白い感じですね、うん、私が気になってたのはですね、
うん、
マンフロットっていう会社のちっちゃいちっちゃい三脚があって、
はい、
コンパクトデジカメの三脚穴にくっつけてですね、畳むと平らになっちゃうんですね、うん、
はいはいはいはい、
うん、なので畳んでる時には1枚の板がくっついてる感じ、まあ板、うん、言っても5ミリ近かったのかな、
うん、
で足をキュッキュッて出すとそのままこう立つっていうのがあって、
はいはいはい、
それの新商品が出るっていうのがちょっと面白かったのと、
うん、
あとはですね望遠鏡メーカー、
望遠鏡メーカーですか、
天体望遠鏡とかを出してるメーカーがあって、
はい、
それの展示があってですね、
うん、
最近はこう本体がすごくちっちゃいレンズ交換できるカメラが増えてるんで、
うん、
それにくっつけると楽ちんに天体写真が撮れるよみたいなのっていうのも面白かったですね。
ああ、なるほど、なるほど。
あと、天体写真が撮れるっていうのを、違う用途に使うっていうので、
うん、
今までも野鳥の観察とかに使ってらっしゃる方いるじゃないか。フィールドスコープっていうんですかね。
はいはい。うん。
なので、天体望遠鏡をちっちゃいカメラに、レンズ交換できるカメラにガチョッとくっつけて、
うん、
すごい望遠レンズにして、
うん、
野鳥を撮りましょうみたいな。そういう面白い活用、
うん、
みたいなものがあって、今までだとそのすごく高い20万30万するレンズを使わないと野鳥が撮れないというかですね、
うん、
っていうのを、望遠鏡ってピント合わせとか不得意なんですよ。もともとそんなピント合わせいらないというか、一回合わせるとその後調整しないんで、
うん、
星の距離が分かんない
ですよ。そうですよね、うん、
なのでピント追っかけるのは大変だけど、
うん、
止まってるものにじっくりピント合わせで撮るとかは天体望遠鏡でもできるので、
うん、
そんな活用が思ったよりたくさんあったのが面白かったですね。
はーはー、行きたかったなぁ、CP プラスな
ぁ。うん。あとはおじさんがですね、たくさん来ていて、
うん、
コンパニオンのお姉ちゃんをバシバシ撮ってる感じが、ちょっと、ムズムズしました。
おじさんなんですか。
あ、若い人もいるんですけど、おじさんもいました。
なんか若い子だったらわかるけど、おじ、まあまあ、趣味でございましょうからね。
そうですね。うん、私は、休みの日に行ったんですけど、うん、平日はもっとおじさんが多いんじゃないかっていう気がしましたよ。
なるほど。まあね、人様の写真の趣味にケチつけるわけにはいきませんからね。
そういう人たちが高いカメラ買ってくれるんだったら仕方ないかという気もしてますが。
確かにね。
うん、ということで、そんなこんなですが、はい、本編の今日のテーマと、はい、やつに行ってみようかと思います。今日のテーマは、
はいはい、
お前なんてペラペラな存在なんだよっていうテーマでお送りしようと思っていますので、
はいはい、
楽しみにしてみてください。
はいはい、
それでは本編に行きましょう。
はい、
ということで本編前半のまあ、テーマにちょっとご説明のコーナーですね。
はいはい、
コーナーの名前とかついてないんで、うん、説明しにくいなって最近思ってるんですけど、
はい、
今日のテーマは、うん、お前なんてペラペラな存在だと。
ああ、もうなんかね、前回の最後の方で言ったんですけど、心が折れそうなんですけど、どうなんでしょうか、そのペラペラって何の意味なんでしょうか。
ね。
うん、
で、まあ、平たく言うと写真はですね、うん、飛び出てこない。
ですよね。
うん。紙に焼くもそうだし、画面で見るもそうだし、
うん。うん
だとすると、うん、普段目で見てこれを撮ろうかなって思った時の絵と、
うん、
写真パシャって撮った時の撮れた絵が違うのは当たり前なんですよ。
確かに、うん、それは、うん、
なので、うん、写真に撮ったら平面になっちゃうんだよなって思って撮るとですね、
うん、
違った見方が出てくるんじゃないかなっていうのが今日のテーマなんですね。
うん、はいはいはいはい。
コンパクトデジカメとか、
はい、
iPhone もそうだし、
うん、
なんだ携帯の電話もそうなんですけど、
うん、
見るのが両目でこう画面に映った写真というか、
はい、
こう絵を見てシャッターバシャッと押すというような撮り方が多いんで、
うん、
あんまりこう意識する人は少ないのかもしれないですけど、
うん、
昔のカメラはファインダーっていうのがあって片目で覗くんですね、
はい、
で片目で覗いてみた感じと、
うん、
両目で平らなところ見た感じと、
うん、
とかっていうのがあって、
うん、
やっぱりですね見え方っていうのが違うので、はい、
うん、
写真になった時にペラペラなんだよっていうのを考えつつですね、
うん、
写真というかシャッターを押す前にその絵を見るとなんとなくですね違った撮り方ができるようになるんじゃないかなと思っています。一番わかりやすいのはですね、
うんうん、
どうも自分の写真には奥行き感がうまく写ってないって思うことが多いんじゃないかと、っていうかそこは私の体験なんですけど、
いや俺もそれは非常に体感してます。
なんとなくこう景色があいいなって思ってカメラを向けてパシャって撮って、
うん、
後でその写真を見ると、
うん、
なんとなく自分が撮った写真って立体感とか奥行き感がないなって思うんですよ。
そうなんですよね。
で、
うん、
よく考えてみたら写真に奥行きも立体もないんで、
そうですよね、言われてみれば二次元ですもんね。
そうそうそう、うん、なので、写真には奥行きやら立体はないんだけど、
うん、
立体のものを写してるっていうこのギャップ、絵もそうなんですけどね、
うん、
そういった時にどうすればいいんだろうっていうのをいくつかご説明するんですけど、
はいはい、
まあ、平たく言うとですね、立体写真が撮れるカメラじゃなければ奥行きはそのままは写りませんので、
うんうん、当たり前じゃ当たり前、うん、
片目で見たままが写りますと、
はい、
カメラのレンズ1個しかないんでそれは仕方がないんですね、
う
ん、で一つは撮る時に奥行きが撮りたいなって思った時に、
うん、
iPhone でもコンパクトデジカメでも、
うん、
今映っている画面ライブビューというのかな、
うん、
シャッターをその前に映っているところを、
うん、
もう一回見てこれって奥行きがこう表現できてるんだろうかって見てみると、
はいはい、
構図を直したりとか、
うん、
あなんか違った風に撮ったらいいかもなっていうのの気づきになるんじゃないかと思うんですよ、
うん
うん、もう一つは景色を見るときにちょっと片目で見る練習をしてみたりすると面白くて、
うん、
両目で見ると立体感が出るんですね、物って、
ね、
右目と左目で見た視線の差を利用して立体感を感じてるんですけど、
うん、
片目で見るとそれが少なくなるんですね、
うん、
っていうのがあるんで、
うん、
片目で景色を見てみて、
うん、
あ、これは奥行き感がありそうって思うと、
うん、
写真に撮ってもより奥行き感がある写真が撮れるんじゃないかというふうに思っています。で逆のこともあって、
うん、
奥行き感があるなって思ったのを撮った写真って、
うん、
後から見るとペラペラに見えるじゃないですか、
はい、
うん、それをですね、
うん、
片目で見るっていうのをやってみるとですね、
うん、
奥行き感が少し見えたりするんですよ。
ほうほうほうほう。
頭の中で片目で見てるから、うん、一体分を補完する。
はいはいはい。脳内補正がかかるわけでございます、
ね。そうなんです、そうなんです。すごい面白くてですね、うん、奥行き感のある絵でも構わないんですけど、うん、写真とか絵を片目で見ると、両目で見てるよりも平面度じゃなくてこう奥行き感が出るっていうのは面白い体験なんです、うん、それぜひね、やってみてほしいと思ってるんですけど、うん、そんな感じでそのペラペラな存在に奥行きをつける話をしてきたんですが、
はい、
じゃあテクニックとして奥行き感って出ないのっていう話があるんですけど、
そこですよ、そこですよ、
うん、これはなかなか難しくてですね、
はい、
前回斉藤さんが、うん、ティップス、
はいはい、
テップスで紹介してくれた、うん、映すものじゃないもの、うん、背景だとか、
うん、
手前のものをぼかすっていうのは一つ大きいテクニックですよね、
うん、
そうすると遠くのものがまあボケて、うん、自分がこう表現したいものがくっきり映っていて、うん、また手前にもボケたものがあるみたいなものをやると、
うん、
ボケっていうもので奥行き感が出るようなことができたり、う
ん、はい、
あとはやっぱりこう手前から向こう側に物がある程度並んでいたりするものを入れてみると、
うん、
目で追う操作っていうのをやるんで、
はい、
その時になんとなくこういうのを感じるみたいなところがあるんじゃないかと思います、
うんうん、
あとはあと前回に言ったカメラの高さを変えるっていうのもあって、う
ん、はい、
よくこう道が向こうに続いている感じとかあるじゃないですか、
うん、ありますね、はい、
ああいうのも地面に近づいて撮るのと上から撮るので自分が、うん、ああ自分が撮りたいのこんな感じっていうのが変わってくると思うし、うん、
はいはい、
あとは地平線を真ん中に入れるか、
うん、
下の方に入れるか、
うん、
上の方に入れるか、
うん、
っていうのでも、奥行き感や、うん、その物の存在感変わってくるので、
うん、
そんな感じで、奥行きっていう感じを頭に入れながら、うん、その構図を考えたり、
うん、
ぼかすかぼかさないとかを考えたりすると、
うん、
今までなんとなくペラッとしたような写真が多かったなって思ってる人には、
うん、
工夫がいろいろできるんじゃないかと思っています。
あー、ですよね。で、前回の最後の方で言った桜の絵を例えばその作例として見せる場合、うん、前回アップで撮りなさいっていうことでちょっと半端に終わっちゃったじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、それをもうちょっと具体的に言うと どういう感じで撮ってみるといいかもしれないですか。
まあ、奥行き感っていうところと関係あるわけじゃないんですけど、うん、
はい、
撮りたいものとくっきり撮りたいものと雰囲気を撮りたいものっていうのは混じっていて、うん、
はい、
お花見をした時に桜を撮るとかっていうと、うん、なんとなくこうお花見をしている座ってたり立ってたりするところから、
うん、
桜の木全体が映るような感じでパシャって撮ると、
うん、
雰囲気は入ってる感じがするんですけど、
うん、
実は雰囲気を撮るのはとっても大変で、
うん、
なんだって雰囲気ですから、
うん、
うまく映らないのが雰囲気なんで、
うん、
っていう時に、うん、桜の花を大きめに撮ってあげて、
うん、
奥の方に桜の木だが分かるような雰囲気を入れてあげると、
うん、
奥と手前、
はい、
手前にくっきりした桜、うん、奥の方にぼんやりした、
うん、
ほわほわほわっていう桜の木が映ってたりすると、
はいはい、
桜の雰囲気と桜の花っていうのの両方が入った写真ができるんじゃないかと思います。で、ね、桜の花を映すときにも自分が、なんだろうな、とってもいい日に桜のお花見をして、
うん、
この青空な感じと桜の組み合わせがいいって思ったんだったら、
うん、
背景を隣の桜の木にしないで、
うん、
青空にしてもいいかもしれない。あとは木の肌というか桜の木って途中ちっちゃい枝がピョって出て花が咲いたりすることもあって、
はいはい、
そういうところで撮るとちょっとこう木の肌の感じが出て、
うん、
それに桜が1個だけとか2個だけ咲いてると頑張ってる生命感が出たりとかっていうのがあるんじゃないかと思っていて、そんな感じで撮りたいものと背景をうまく組み合わせるのが大事で、そんな中でもさっき言った所詮ペラパイになっちゃうんだから、
うん、
背景と写したい被写体をうまくコントロールするっていうのができると、より思ったように写真が撮れるようになるんじゃないかなと。
なるほどなるほど。まあ確かに俺もコンデジで昔那須高原の方かなんか行った時にですね、
うん、
山、雄大な山を撮ったんですよ、
うんうん
うん、で俺の頭の中ではパンフレットに出てるような写真がこう頭の中に出てたんですね。
はいはい、はい、
ところが家帰ってきて、まあパソコンで大写しにした時にペッターンとした映像の、
うんうん、
でまあ落胆はしたんですけど、まあでもね、今吉田先生がおっしゃったようにもう 2D 化されちゃうからそれはしょうがないんだろう。その中で見せ方ってやつですかね。
うん、 あとは、うん、遠くの風景って、うん、なかなかこうコントロールできないんで、うん、そこを切り取るしかないじゃないですか。
はい。
そんな時に大事なのは、向こうの方のものが立体に見えるような何かしらをすればいいんじゃないかと思っていて、
うんうんうん、
今撮んなきゃいけない時にはなかなか難しいんですけど、うん、今の斉藤さんの感じでいくと、うん、例えば日が差す方向が変わっていくと、うん、山のなんていうのかな、凸凹に陰影がついたりしますね。
はいはいはい、うんうんうん。
でそのまま山の自分の背中側に太陽を向けて、うん、はい、パシャッと撮ると全部同じような明るさになるん
ですよ、ね、
やっぱり平らになる感じがするの、
うん、
明るいところと暗いところの凸凹感が、分かるような光の方向を選んであげると、
うん、
向こうの方の山にも、立体感が出てきたり、あとは山だけを撮るんじゃなくて手前にある何かと組み合わせとかで、うん、
はいはいはい、
やっぱり富士山っていうのが出てくるんじゃないかと思うんですよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、正直言っちゃうとその陰影ってなると時間帯とかもちょっといろいろあるからね、そこにいつまで滞在できるかっていうことにもかかってきちゃうと思うから、ちょっと難しいっちゃ難しいかもしれないけど、
そうそう、ただ、うん、ここでどうしても撮りたいっていうのがあればそこで撮るので全然構わないと思うんですけど、
はい、
うん、なんとなく雄大な景色があるなって思うじゃないですか、例えばどっかに行って、うん、
ありますあります、
その中からどこを選んで撮るかっていう時には、うん、もしかしたらコントラストがある被写体を選ぶのも、うん、面白いかもしれないなと思いますよ、
うん、ですよね、
やっぱね富士山の前に富士山通るしかないわけですよ、
そうですよね、
うん、でも他のなんとか畑とかに行った時って、うん、もしかしたら違う方向で雄大さが入っている構図というか、う
ん、はい、
部分があるのかもしれないなと思うので、うん、そんなのをメリハリ、明るいところ暗いところがいろいろあるっていうので見てみると、
うん、
ペラペラじゃないような、
うん、
多少、まあ、雄大さが入るかどうか分かんないですけど、
うん、
そんな写真が撮れるんじゃないかと思います、
うん、ですね、やっぱりじゃあその辺はこうカメラを構える前に左右ちょっと見てみて、あの辺がなんかちょっと劇的っぽく映せんちゃうのつってカメラを向けてみるのもいいかもしれませんよね。
そうそうそう、うん、だしデジタルなんで、
うん、
バシャバシャ撮って、
うん、
その後にもう一回落ち着いて、うん、被写体を探してみるのが楽ちんというかいいんじゃないかと思います。フィルム自体はそんなことなかなかねもったいなくてできなかったですけど、
そうですよね、
うん、そんな心の余裕がいい写真を生むんじゃないかと思ってます、
うん、なるほどなるほど
ってな感じで、
うん、
今日のお前なんてペラペラの存在なんだよっていうのを分かっていただけましたか、う
ん、はい、俺自身がペラペラだからちょっと一瞬心が痛んだんですが、今日の説明を聞いてガッテン納得でございます、うん、
あのペラペラなこう男を立体的に見せるのにも使えるかもしれないんです。
あ、ちょっと頑張ってみます
陰影をつけたりして、
はい、写真にも人生にも陰影をつけて生きていこうと思います、ね、はい、
ということで、うん、後半に続きます。
はいはい、教えて吉谷先生のコーナー、はい、教えて吉谷先生のコーナーでございます。
どうもどうも。
どうもです、
先生って呼ばれるのはなんとなくやっぱり慣れない感じがして呼び名を考えませんかね今度ね。
いや先生は先生でいいんじゃないですか。
そうっすか、なんとなくこう、
あ、じゃあプロフェッサーとかどうですか、プロフェッサー吉安とかマッドサイエンティストとか、
ね、それ番組中にねえねえマッドサイエンティストさんって呼ぶのも変なので。
確かにね。
ということで、はい、本題いきます。
本題いきましょうか。ですね、まあこれから本当にカメラを持ち出してバシャバシャ撮るのはいい季節だと思います。
うん、
で、うちのあのブログにもコメントをいただいた方いましたよね。これからちょっとね、カメラ買おうと思ってるんですが、どうですか、そうですね、っていう方いましたよね。
いらっしゃいました、いらっしゃいました。
うん、それでですね、まあ、コンデジからプロユースの一眼レフまであると思うんですが、こんなカメラの種類があるよう的な、そんなようなことをちょっと今日はお話しして、何かこう、もしご購入を考えてる人がいたら、ちょっとした参考にでもなればいいかな、みたいな内容はどうでしょうかということなんでございますよ。
そうですね。うん、ブログにコメントいただいたのは、
はい、
デジタル一眼を考えてるんですけど、どんな機種がいいでしょうっていうご質問だったんですよね、確かね。
そうですね、はい。
で、なんでデジタル一眼が欲しいんだろうっていうところから、
うん、
私の方は聞きたい感じもしていて、
うん、
その目的ごとに、やっぱりこんなカメラがいいんじゃないか、あんなカメラがいいんじゃないかっていうのがあると思ってるんですよ。
はいはいはい。
で、一眼カメラ、
うん、
って、やっぱり大きくて重いじゃないですか。
ですよね、
うん、なので本当にこれっているんだろうかって考えて、
うん、
普通って言ったらいいんですけど、もっともっと、ちっちゃかったり、うん、その安かったりっていうカメラで実は足りるのかもしれないっていうのも考えつつカメラ選びをしていいんじゃないかと思っています。
そうなんですよね。俺はあの、うん、その人のコメントを読んだ時に最終的には決めるのはやっぱりその人だと思うんですよね、
う
ん、
そうそう、あの自分が写真を撮る道具として買うので、うん、
ですよね。
だから他の人が使いやすいっていうのももちろん大事かもしれないけど、
うん、
やっぱり最後は自分で、ね、納得したのを買ってほしいなと思いますけど、
うん、だからね、こっちがほらガチャガチャ言うのは簡単なんですけど、
うん、
でもやっぱりこうちょっとカメラ新しいの欲しいなって考えてる人に対して、まあ今こんな種類のカメラが店頭に並んでるよみたいな、
そうですね、
簡単なそのご説明といいますかできたらなと思いまして。
どっちから説明するのがいいですかね、下からがいいのか上からがいいのか。
うん、そしたらね下から行きましょうよ。
今だと、お店に行くと多分1万円ぐらいの、カメラが一番お手頃な価格かな。
そうですよね。あの、アマゾンとか見ると、一応ちゃんとしたあの、富士フィルムとかの、まあ、一応日本では一流メーカーと言われてるものがもう9000円切ってるような値段で出てる時ありますよね。まあ、片遅れなのかもしれないけど。
そうで、最新でも1万5000円を切ってるものとかあって、
うん、
コンパクトデジカメだと、うん、皆さんが悩むところというか、
はい、
多分ね、5万円近くまであるんですけど、
うん、
いくつかポイントがあって、
はいはい、
ズーム倍率、
うん、
どのくらい広いところからどのくらいこう望遠を取りたいのか、
うん、
そこがですね、
うん、
一つは分かりやすいこだわりじゃないかなと思います、
はいはい、
広い方どれだけ広角なところが取れるかっていうのは、
うんうん、
なかなかね後からこう増やせないんですよ、
うん、
で望遠の方はですね PC に持ってきてから真ん中だけチョキチョキするとかもできるんで、
うん、
拡大の方は多少と少なくても、
うん、
広角の方で自分が撮りたいものを意識するのがいいんじゃないかと思います。
なるほど、なるほど。
うん。それで倍率が高いとだんだんお値段が高くなってくるんですけど、
うん、
一番安いクラスだと3倍ぐらい。普通だと5倍ぐらい。
うん、
最近は10倍クラスって言って、ちょっと、お値段が上がるんですけど、
うん、
望遠と広角が両方ともすごく広い範囲、うん、とても広いところからとてもこう望遠のところまで撮れるやつが主流になってきてるのかな。
うん、ですよね。
うん、前はグリップがボコって出てて、レンズの下を握ってくださいみたいな形をしてるやつが10倍ズームで出てたんですけど、
うん、
今は普通の四角い箱タイプの形でも、うん、ズーム倍率の高いのが出てきてるっていうのが主流なのかな。
ですよね。
その辺で広角側を気にして買うのがいいんじゃないかと私は思います、うんうん、特にねお部屋の中でなんか撮りたいとかっていう時に、お部屋全体を撮るにはやっぱりすごく広角じゃないとダメなので、
うん、そうですよね、
うん、あとさっきも話が出てきた雄大な景色って思った時って、
うん、
思ったよりですね横幅が撮りたくなることが多いんですよたくさん、
う
ん、
はい、
なのでそういうのを撮りたい人は広角に気をつけるといいんじゃないかと思います。もう一つは、
うん、
近くのものを撮りたいかどうか、
はいはいはい、
特にお花ぐらいだったらまだいいんですけど、
うん、
自分の小物、
うん、
例えば女性だったら指輪を撮りたいとか、
うん、
男の人だったら自分が作ったプラモデルだったり、
うん、
フィギュアだったり腕時計だったりみたいな、うん、あとはオークションに出すのでちっちゃいもの大きく撮りたいとか、
はいはいはい、
そういった時に近くにどこまで寄れるかっていうのも、
うん、
もう一つポイントで、
うん、
それが得意不得意もあるのでその辺も確認するといいかもしれないですね。
まあいわゆるマクロ機能ってやつですよね。
そうですね。拡大とか近くに近づいて撮る。
最近のもうあのコンデジってもう1センチぐらいまで寄れるんですよね。
そうなんですけど、うん、ズームがついてるカメラだと、
うん、
1センチまで寄れるって言っても、
うん、
どのくらいの大きさに画面の中でね、うん、物が映るかがいろいろ違うので、
はい、
自分がこのくらいのものが撮りたいな、例えば切手サイズのものが撮りたいのか、
うん、
リンゴサイズのぐらいまでのがいっぱいあっていいのかっていうところをちょっと考えて、
うん、
お店で試せるんで試してみるといいんじゃないかと思います、
うん
うん、あとはコンパクトでも高いやつは何種類かあって、
うん、
10倍よりもズームがすごくある、
うん、
もう運動会だって撮れちゃうよっていうね、
うん、
いうタイプで、さっきちょっと言ったグリップがボーンと出ていて、うん、レンズの下を手で支えるように持たなきゃいけないように見えるようなカメラ、
うん、あのパッと見本当にあの普通の一眼と変わらないようなデザインのやつ、
ね、そうですね、
うん、
そういうやつはやっぱり望遠を頑張りたいと、
うん、
運動会で校庭の向こうで走ってる子供を大きく撮りたいとか、うん、あとは遠くのものをどうしても大きく撮りたいという人はそういう望遠のあるものを選ぶという かもしれないですし、うんうん、もう一つは画質にこだわった高級カメラっていうのもあって、うん、いくつかポイントあるんですけど、
はい、
大きいレンズにして明るく撮れるタイプとか、うん、レンズにお金をかけて、うん、画面の隅から隅までくっきり撮れるやつとか、
うん、
あとはちょっとだけ前も話したことがあるんですけども、絵を撮る撮像素子っていう、うん、
はい、
昔のフィルムに当たるところが大きめのやつを使ってるやつとか、うん、っていうのがあるので、その辺も一つチョイスとしてはあるんじゃないかと思います。
ですね、
はい、とりあえず今日は時間もあれですし、こんなとこですかね。
うん、そういったわけで、相変わらずお便りが来ないんですけど、よかったらなんか私たちにネタをくれれば、嬉しいななんて思っております。
そうですね、うん、分かんないこととか、普段だとなかなか聞けないような悩みとかも、
うん、
優しく解説するつもりでおりますので、
はい、
送ってきてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
うん、ではエンディングいきましょう。
はい、
サンのフォローナイスショ
ー、エンディングで、
はいはい、
ちょっと今日たくさん喋りましたね。
ですね。
じゃあさっさ と、告知の方をして、
はい、
リングの方も締めたいと思います。
お願いします。
そんなことないっしょでは皆さんからのメッセージを募集しております、
うん、
まあ、番組へのコメント、さっき斉藤さんも言っていた後半のコーナーへの質問、
ま
あ、全体的な質問でも構わないですけどね、
うん、
あとはリクエスト、こんなこと喋ってください、
うん、
あとは私がゲストに出ましょうなどなど、うん、何でも結構です、
はい、
投稿はブログのコメント欄、ツイッターへメンション、メールなどでお願いします、
はいはい、
メールアドレスは sonnap@0438.jp。 そんなフォト内緒なので、そんな P ですね、
うん、
sonnap になっています。
はい、
でツイッターのアカウントも同じ sonnap なので、そちらにメンションとかしていただいても、構いません。
はいはい、
あとですね、ブログもやっていまして、そちらへ、コメントいただけると第何回それぞれにこうコメントできますので、
うん、
そちらにコメントいただいてもいいかなと思います、
はい、
ブログの探し方はそんなフォトないしょとひらがなで、検索してみてください、
はい、
あと、今まであんまり言っていなかったそんなフォトないしょには姉妹番組がありまして、
はい、
そんないプロジェクトというワイワイガヤガヤやっているポッドキャストをみんなでやっているプロジェクトがあって、
うん、
そこでやっているそんなフォトないしょというぐだぐだ喋るのが売りのポッドキャストと、
はい、
そんなイットっていう名前の、あれは iPhone、Apple 系に少し軸足がある IT 番組ですかね。
ですかね。うん、
そんなのをそれぞれのパーソナリティがやっております。そちらも聞いてみてください。
お願いします。
で、来週のテーマは、
はい、
何が悪かったのか確かめろでお送りします。
うんうん、まだなんか心が折れた気がする。
なんとなくなんですけど、
うん、
タイトルが、
うん、
ちょっとね、
メレクチョンですよね。
そんな感じでお送りしたいと思っております。
はいはい、
もう3月でだんだん暖かくなってくるので、
うん、
カメラを持ち出してね、お花だったり街角だったり、
はい、
空の雲だったりという機会が増えると思うので、う
ん、はい、
ぜひですね、こう写真自慢とかもどっかでできるといいかなっては思っているんですよね。
そうですね、うん、そう、
この番組一応ポッドキャストで、
うん、
ラジオの体でやってるんで、
はい、
こう副読本とかですね、作例っていうのがないままやってるんですが、うん、
はい、
うん、10回ぐらいの時には写真
ね、
批評するんじゃなくて持ち寄るみたいなことができると嬉しいかななんて、
う
ん、
そうですね、1回ぐらいちょっとね多めに見てもらってちょっと、うん、やりたいですよね、うん、
うん、そんなことができればいいかななんて思っております、うん、
はいはい、
ということで、
うん、
お送りいたしましたのは吉安と、
斉藤でございました。
来週もまた聞いてくださいね。
ありがとうございました。
この番組の BGM は鉄道芸術探しの楽曲をクリエイティブコモンズのライセンスで使用させていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。忘れてっかと思った。
また来週。
また来週。
で、来週のテーマは、
はい、
君何が悪かったのか確かめなさいよっていう感じでお送りしたいと思います。
はい、吉田さん、もう一回お願いします。
ごめんなさい。
はい。